ご理解第61節。神より金光大臣にいつまでも尽きぬおかげを話にしておくのぞ。信心しておかげを受けたら、神心となりて人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくのぞ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて、誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うな。信心生活とは、神様中心の奉仕の生活を言うのである。神様を使う信心から、神様に使われる信心を目指せ。神様を使う信心、何事もそれこそ神様にお願いして、神様にお働きいただく。もちろんこれは我無力を悟る、そこから来るところの神様にお願いをするということになると、また同じ神様を使うでも一段と、いわゆる信心をし始めの頃の神様を使う信心とは、また同じ神様を使うでも内容が異なっているとは思いますね。そしてさらにそこから、神様から使われる信心へと、まあ育っていかねばならない。いわば神様を便利屋のように使う信心から、神様から使ってもらう信心、何のどういうことのために使ってもらうのか。神様が願いとしておられるのは人が助かるということですから、神様が人を使おう、神様から使ってもらおうという、それは神様が人を使われるのはどういうふうに使われるのか。それは人を助けたいと思われるから、その人を使って人を助けようとされる、そのことのためにまあお使いいただきたい、使われたいという心が育ってこなければならないということですね。昨日師匠の大坪宗一郎氏の研修をいただいておりましたら、まあ残された録音データですね、その教祖様の御教えに、信心は心が定義だというのがありますね。信心はその心が定義だによってなんとかという御教えでしたが、そのとにかく信心というのはその心が定義だと、まあちょっとわかるようなわからないようなでもありますが、その信心ができるとかできないとか、進むとか進まないとか、それは心が定義だと、その心を定義としてというのでしょうかね、まあ心がバロメーターということになりましょうか、その心のバロメーター。ではその心が定義、心を定義として信心のできたとかできないとか、いいとか悪いとか、それを測るわけですから、ではその心が定義ならば、その心は何をもって測るかと。信心はその人の心をもって測る、心を定義として測る。ではその定義であるところの心はどうやって測るのかという、まあちょっと理屈っぽく聞こえるようなところもありますが、なるほどそうだなと思わせられた次第でした。信心のまあ何と言いましょうかね、出来具合というのでしょうか、それは心を持って測る。ではその心は何を持って測るのか、どこ、師匠がおっしゃられるには、これはいわゆるいただくところのおかげ、まあご利益とも言うのでしょうか、まあご利益もひっくるめてのおかげ、 いわば神様のお働きをどれほどいただいておるかと、いただけておるか、いただけれるか、その神様のお働き、まあおかげというとご利益信心的なニュアンスが聞こえてきますから、私は神様のおかげというより神様のお働きと表現した方がいいように思いますが、その神様のお働きをどれほど、どういうお働きをいただけておるか、それがその心の定義だと。信心の定義は心だと。ではその心の定義はまたさらに神様のお働きだというようなことでしたね。それでなるほどそうだと思いますね。おかげは我が心にありとも教祖様は教えておられます。いわば和らぎ喜ぶ我が心になればおかげがあるよともいただけますし、和らぎ喜ぶ我が心になることそのこと自体がおかげだよともいただけます。まあ両方でしょうけれども、そのまあ大概の私どもは和らぎ喜ぶ我が心になればおかげがあるよというふうに普通はいただきますから、そのおかげが欲しいわけです。ですからおかげが欲しいから我が心になろうといたします。また師匠も我が心になり得ずとも我が心を求めるところに神様がおかげをくださる、レンコンを食うてくださって、まあレンコンは穴が開いてますね。でまあ先の方が見えるわけですから、今行事ようとしているけれどもまだ行事切ったわけではない、蝶についたばかりだと。でも神様がそのできたかのようにしておかげを授けてくださる、まだできたわけではないけれどもできたかのようにしておかげを授けてくださる神様だと師匠は教えてくださいます。ですからその我が心になり得ずともまだ慣れたわけではないけれども我が心になろう、我が心になろうと精進するところにできたかのようにして神様がおかげを授けてくださる、そういう神様だよと教えてくださいますね。いわば我が心になる、それが、いや何と言いましょうかね、おかげが現れれば、よく言われることの中に、あなたがおかげをいただいてない、それはまだあなたが我が心になってないからだよというようなことを新人仲間で申したりいたしますね。これはどうかと思いますけれども、まあ間違ってはいないのかもしれません。当たらずとも遠からずというところかもしれませんね。でもそういういただき方はあまりいいものではありませんけれども、あの人がおかげをいただいてない、ああこれはあの人がまだ我が心になっていないからだ、我が心を目指す心が薄いからだといったような、まあおかげというものを定義としてその人の心を見ようとするというところもあるにはありますね。いい悪いはまた別として、まあいいところもありますけれども、悪い弊害になるところもありますね。というその心を、なんでどういう定義で心を測るのかというその一つは、おかげを持って、いわば神様のお働きを持って心を推し量るということですね。今朝はそれに加えてもう一ついただきますのが、願いだと。その人が何を願っているか、その願いによってその心の、まあ、進捗状況というのでしょうか、状態というのでしょうか、心がどれほど育っているかということを、その人の願いを持って推し量ると。いわば何を願っているかということですね。どういう願いを持っているかということなのです。私どもが願います、それこそ小さい頃はお菓子を 願います。お菓子であったりケーキであったり飴玉であったり、それから物心を少しつくと、まあおもちゃですね、おもちゃを欲しいと願います。そしてさらにそれが進むと、まあお金であったり金銀財宝というのでしょうか、そういうものであったり、そういうものを願うようになります。子供の赤ちゃん、まあ二つか三つの赤ちゃんにお札を渡しても、まあぐしゃぐしゃに破いてしまうばかりかもしれません。お札の値打ちがわからない、ただの紙切れだと、まあ破ってしまう。これがだんだん年を取ってきますと、その紙切れではないお金だと、そしてお金としての値打ちがあると、そこに値打ちを見出し、そのお金がまあ紙切れちゃ紙切れですけれども、それがたくさん集まることを願いとするというようなことでもありましょうね。いわばその願う対象物というものがだんだん変わってくる、変わってこなければならないのだと。いつまでたってもあれはビー玉やペチャとか言ってましたね、子供頃集めたりしてありましたが、いつまでとってもそのビー玉やおもちゃばっかりを欲しがるようなことでは成長していないわけですから、よろしくありませんね。やはりその願いが、それこそ最初は遊びたい、遊びほうけることが願いであった、自分の好きなことをして遊ぶ、それから少しずつ勉強をしようという気になる、仕事を金儲けのための仕事をしよう、このことをさせていただきたい、身につけたいというような願いに、またその願いが成長してくる、変わってくる中でも、それこそ意の一番に変わらねばならないのは、私どもの願いが、それこそ神様を便利屋のようにして使うということですね。私の願い、自分の願いを、いわゆる私利私欲の願い、牙城牙役の願いを叶えてほしいという願いですね。そこから、いや、そればかりではない。また、その神様に私どもの願い事を聞いていただき、神様に恩を感じるようになる。そこから来るところの、これは神様へ恩返しをしたい、神様のお役に立ちたいと、神様のお役に立つことを願う願いが生まれてくるようになる。いわば私利私欲のための願いから、ご心願成就を願う願いへと私どもの願いが育ってくるということなのですね。まあ、育ってこなければ育っていないということになりますね。私どもが今何を願っているのか、今100万円欲しい、1000万円欲しい、あの家を買いたいからお金が欲しい、あのいい車を買いたいからお金が欲しい、神様叶えてくださいという願いに終始していたのでは、心が育っていないということになりますね。世界の難儀な人を助けたい、そのためにはお金がいる、あそこに寄付するお金がいるといったような、人が助かることのために使う、そのためにお金がいるという願いもまたありましょうね。いわば私どもが何を願っているのか、その願いが確かに進んでいる、成長しているかどうかが、私どもの心の定義だということなのですね。志願成就から心願成就を願う信心へとも言われます。それはもちろん神様を使おうとする信心から、神様に使われたい、神様のお役に立ちたい、お役に立たせてくださいという願いへと、また願いが成長していかねばならない、育っていかねばならない ということでもありましょうね。今私が何を願っているのか、それがその人の心の定義だと、心の育ち具合の定義だということにもなりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。